キャンダルキャッチアップ、キャッチアップ、サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
さあ今週はひたすらメールを読んでいく回です。
はい、
私たちがリリースする新曲ハイライトの中で僕らずっとのリリース記念コーナー、アルバイトの中で僕らずっとというタイトルのメールを募集しまして、はい、皆さんのアルバイトエピソードがもうたくさん届いています。
めちゃめちゃ面白かったよねこのコーナー。好きやな、
興味深い
です、ね、
そうなんです。もうね止まらないのでね、
はいはいはい、
ちょっと早速紹介していきます。
はい、はい、
清水コーチからです、
うん、はい、ありがとう。
僕は高校卒業後、うん、東京の調理師学校に通い、その時から日本料理のお店でバイトをしていました、うん、僕の数ヶ月後に同い年の大学生の男の子が入ってきました、うん、バイトは18時から23時、もしくは日付が変わるくらいまででした、うん、週4か5とかで入っていて、その同い年の大学生ともよくシフトが被っていました、うん、20歳を過ぎてからバイト終わりによくみんなで飲みに行っていたのですが、当時バイトだった先輩数人が就職や進学なので何人か辞めてしまい、成人しているバイトは僕とその大学生だけになってしまいました、うんうん、でもその大学生はバイト中によく飲みに行こうよと僕を誘ってきました、うん、別に僕は飲みに行くのは全然問題ないのですが、一つ問題が、その大学生はお酒がめちゃめちゃ弱かったんです、うん、梅酒を一口二口舐めただけで顔が真っ赤になりハイテンションになります。
かわいい。
僕もお酒が入り二人でバイトの話を熱く語っていました、うん、飲みに行くといつも午前1時とか2時くらいになってしまい、うん、次の日朝7時半の電車に乗らないといけなかったのですが、誘われるといつも行ってしまいました、うん、今思うと当時通っていた学校の同級生よりもその大学生と飲みに行く回数の方がはるかに多かったです、うん、2人で苦楽を共にして友達とかではない不思議な関係でした。この関係は学校や仕事の同僚とかとは違うバイトだったからできた関係でした。今はもう10年くらい会っていませんし連絡も取っていないのですが、今回のメールテーマのおかげで久しぶりにその大学生のことを思い出しました。機会があれば連絡してみようと思います、う
ん、あ、青春だ
ね, ね, ね、いい思い出やね、
うん、特別な関係になるよね、バイトが一緒、
ね、そうだよね、
志が同じとかの可能性高いやん、
うん、
日本料理のお店やと、
ね、
だからさ、そのお仕事の話もちょっと聞きたかったなって、
あ、ね、日本料理のお店のね、
うんうんうん、なんかすごい厳しそうやし職人さんなイメージがあるし、うんうんうん、
今は関わってないのかな、
もう何してるんだろう ね, ね, ろうね、
清水コーチですけどね、
なんかのコーチ
してるのかなコーチしてるんですかねだから平気じゃ行くんかちょっと迷ったんやな。
あ、でも違うよ、多分
コーチは違う、ね、うん、
ちょっと違うね、うん、まあ、でもその大学とも別のコミュニティがあるといいよね、なんか息抜きになってね、
うん、いやすごいな、憧れるな、
うん、
大学とバイトやで
両方やってみたかったこと
だって、
ほんまに、うん、バンドしなかったら絶対やってるもん、
うんうんうんうん、
大学も行ってたタイプやろうしな、うん、いや面白い、ありがとうございます、
ありがとうございます、う
ん、続いてチーボーからです、
はい、
ありがとう。
私が大学生の時の話です。卒園した保育園で学習支援のアルバイトを募集していることを知り、お世話になった先生に誘っていただきアルバイトを始めました、
うん、
小学校の授業でつまずいている子を週に一度1時間だけ1対1で関わり、勉強に苦手意識が強くならないようにしたり、楽しいと思えるように支援していくことが仕事でした、うん、自分自身勉強は大の苦手で、子どもたちの気持ちがよくわかる反面、うまく教えられるか不安でした。私が仕事を始めたのと同時にスタートした活動だったので手探りな状態でしたが、バイト仲間も年齢や経歴が様々なメンバーが集まっていたので、みんなで意見を出し合い進めていきました。最初はやはり抵抗のある子は多かったですが、少しずつ先生と生徒としての関係が出来上がり、子どもたちが楽しみにしたり勉強も楽しいと思える瞬間が多くなった時には嬉しさを感じました、うん、大学時代だけのアルバイトだったので時間としては短かったですが、その時に学んだことや感じた気持ちは今の仕事にとても助けられています。今は保育士をしています。
Hey teacher!
お、言えた。
あ、すごいね。勉強の苦手意識をなくすというお仕事。
うん、
そんなのがあるんだ。
ね、
簡単じゃないよね、そんなの。
簡単じゃないと
思う。大変だよね。
うん。どうしても苦手なものってさ、うん、そっから好きになるのめっちゃハードル高いやん、うん、お勉強ってなるとさ
特にね
特に楽しみ方から教えるっていうのはめっちゃ難しいと思うな、ね、うん、
でも成功したら根本的なものをクリアできる気がするな、うんうんうん、何かに対しての向き合い方とかさ、うん、
まずなんだろう、その教科とかさ、うん、内容とかその前にさじっとしてられないとかさ、うん、机にあんま向かえないみたいな、うん、もう私もう全然そのタイプだったんだけど、うん、まず勉強にたどり着かないみたいなさ、
わかる
ね、子たちも多分いるじゃん、
うん、
だからなんかそういう子とかともこうなんかまずは勉強につなげてそこから勉強を開始してみたいな、その何ワンクッションがさ、
うん、
あったりする子だとすごいね考えながら多分接しなきゃいけないだろうし、
うんうん、
難しいお仕事だよ
ね、
かなり
始めたのと同時にスタートした活動で、あのいろんな人がいろんな年齢とか経歴の人が集まって意見を出し合ったっていうのも、うん、そこはそこで先生たち同士の絆みたいなのも生まれたやろうしね、
うんうん、
特別な環境やったんやろ
うな、すごいな、人間力があるからこそできるお仕事やね、
うんうんうん、
そういうお仕事もある
ね、うん、知らないこと本当に多いからな、う
んうん、学びました。
はい、
で次いきます。ちゃんたけくんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
アルバイトの中でずっと送らせていただきます、
はい、
自分は高校生の時に剣道部で、うん、部活が休みの日は自主練以外に体力を鍛えるために引っ越し屋のアルバイトをしていました。もちろんいい運動でしたが、洗濯機とか重いものの運び方を知ったら意外と一人でも余裕で運べることに驚きました、バイトで得られた知識もあり、今年の8月に家の引っ越しをしましたが、引っ越し業者を呼ばずにスムーズに引っ越しできたので出品削減にも役立ちました、すごい、
かっこいいな。
私の弟もさ、
うん、
一時期そういうお仕事をさバイトでしてたみたいけど、一回でも無理って言ってて、力仕事やし、その、
うん、
夏の暑い日とか、
うん、
めっちゃ大変よな、
体力やばいよね、
うん、
この間テレビでそのタレントの人が何引っ越し屋さん そのバイト体験みたいなのをしてて、
うん、
でその時にこうなんか荷物の持ち方とか、うん、その傷つけないようにあの何壁にさシート貼ったりとかするじゃん、それの貼り方とか、その家具にあの布かぶせたりするやつあるじゃん、
うんうん、
あれのやり方とか学んでて、もう本当にめちゃくちゃ細かい その傷つけないように壊さないようにみたいなのもそうだし、うん、でもなんか持ち方はなんだっけ、右手を絶対、左利きの人でも右手を絶対上にして左手は下から抱えるみたいな、
うん、
でこれを全員が同じなんていうのポジションで、
うん、
こう手を添えてると絶対に相手から受け取るときにぶつからない手が、これなんかもうすっごい効率とかをめちゃくちゃ考えて引っ越し屋さんってやってくれてるんだなって思って、なんかそういう知識を多分自分家の引っ越しでもフルに使ったんだろうね。
少しなんだけど、でもそれにしてもすごいんだけど。
すごいよね。
すごいね。一人でできちゃうんだね。
一人でできるの。
どういうこと？
師弟関係みたいなのがあるイメージ。
わ、うん、かる、わかる。よく怒られてる。
怒られてるよね、
うん。力仕事の現場ってそれある感じするよね。ちょっとね。
うん、どこ持ってんだよみたいな、よく聞く。右手が上にしてなかったよね、その人は。
うん、
どこ持ってんだって言われてる
の、ね。なんかでも時期とかによってやっぱそのなん人手不足の時とかあるじゃん。やっぱその引っ越しラッシュの時とかさ。うんうん、 だとそのあんまり今まで入ったことがないようなバイトの人とかも多分来てて、それで今日初めて現場に入りますみたいな人とかだと全然勝手わからないじゃん、ね、だからなんかすごいそれで怒られてるの見るとちょっと胸が痛い。
胸が痛いよね、うん、
もう鍛えられていくやろうな、ね、そうやってね、すごいな、
いろいろ学んでいくんだろうな、うん、いやありがとう、
ありがとう、
ありがとう。
続いていきます。だんご丸さん、ありがとうございます。
ありがとう。
僕のアルバイトエピソードですが、いろいろなアルバイトを経験しましたけど、その中でも一番どっぷり使ったアルバイトがゴミ収集車の作業員です。世間からは暑い中作業して辛そうというイメージですが、回るコースにもよりますが、実質稼働時間は2時間ぐらいが平均で、しかも仕事が早く終われば余った時間は大浴場に入れたり、洗濯ができたり、エアコンの効いた室内でコーヒーを飲んだり、他の従業員と雑談したりと気ままな時間を過ごせます。僕はこんな楽でいいの、本当に給料入るのと不安になるぐらいでしたけど、給料もしっかり人並みにもらえました。確かに暑い時期にゴミを持って走ったりと大変ですが、数時間のことですし、当時はプロボクサーでしたので、体力には自信ありました。すごいね、
リスナーに。
稀に住民の皆様からのご苦労様ですと差し入れでジュースとかお菓子をもらえたりして、ウハウハなアルバイトでした。今は本業だったプロボクサーを引退して、ゴミ収集のアルバイトの経験があったおかげが、他の会社で正社員のゴミ収集車の運転手として雇っていただいています。これからも地域に密着して街をきれいにしますということです。
なるほどね、プロボクサーおったやん。
ね
え、ね
え、知らんかった。
いろんなプロの方が
本当やね。ね
ゴミ収集車のあのウィーンって潰されていくやつ見るのめっちゃ気持ちいい。
そうやね、
わかるわかる。
なんかこんなにいっぱいのゴミそこ入る、みたいなのが、ね、どんどん吸収されてるみたいな、
すごい
面白いよね。
面白い、
あれの4次元ポケット感すごいね、
どこに消えてくんだろうってなるもん、
ある
なんかすっごいさ、パワーであのプレスされていく動画、あるやん、あれ見るの私めっちゃ好きやん、気持ちいいよな。リンゴとかが潰されて、それと同じ気持ちいいですよね。
たまにね、遭遇すると見ちゃうよね。
いやでも本当にお疲れ様です、ありがとうございますって思うのは本当に。コロナの時期とかもさ、
確かにね、
めちゃくちゃ危険と隣り合わせで、でもやっぱこの人たちがいなかったら生活がね、回らないわけやから、本当にすごいお仕事よね。ありがたいよね、
いくらね、その人にとっては簡単だって楽だと思ってたとしても、
いや
本当に力仕事だからね、
体力も気力も使うすごいお仕事だと思う、
でも向いてたんだね多分。
そうやね、こんなメンタルでさ、働いてなんか見てても気持ちいいよ ね、
そうね、
仕事できる人なんやなって、
なんかさっきのさ、ちゃんたけくんもそうだけどさ、体力作りみたいな感覚でこう始められたから、こう一石二鳥みたいな感じだったのかな。
確かにそれもあるかも、みんなポジティブで素敵や ね、 ね。
モヒーンさんからです。
ありがとう、ありがとう。
私は大学の時に某有名レンタルビデオ店でアルバイトをしていました。当時髪型がガチのモヒカンだったので、面接で落とされると思ったのですが、なぜか採用してもらいました。レンタルビデオ店にモヒカンのやつがいると地元では少し噂になっていたそうです。ちなみに就職のためバイトを辞め社会人になった際にお付き合いした女性に言われました。過去笑い。仕事自体は立ち仕事でかなり疲れましたが、音楽や映画に囲まれて働けたことはすごく幸せなことでした、ということで。だから地元でもうすごい有名だったんだ、 その人は。
ああ、そういうこと。
それを彼女に言われた。
それをの後にお付き合いした人に、あそこのレンタルビデオ店モヒカンの人がいるって有名だったよっていう話を。
それは彼女はその噂を知っとったんや。
知っとったんや。そう、知っとったん
や。有名やったんやね、本当に。そっかそっか。
でも確かにレンタルビデオ店とか CD ショップとかって派手紙多いよね。
確かにね、
多いね。その当時はもしかしたらすごい珍しかったのかもしれないけど、今は 派手よね。
そうね、個性的な人多いよね。
めちゃくちゃ減ったよね。レンタルビデオ店は減ったよね。
減ってるね。変わってきたね時代が、ね、日本はまだある方やけど、うん、だけどだいぶ減ったよね体感としても。実際も
サブスクでだいぶ見れるようになっちゃってるから、ねね、どうしてもレンタルでしか見れないものとかしかね、うん、なかなか借りる機会がないかも、うん、
だからこういうなんかなんだろう、自分の髪型とかさ、うん、そういうものをさこう崩さずにアルバイトできる場っていうのを見つけるのが大変じゃん。
そうだね、うんうん、
大体のところってやっぱ指定されたりとかさ、ちょっと厳しかったりとかさ、
そっかそっか、
すると思うけど、う
んうん、アパレルと美容院と、うん、CD 屋さん、うん、とかぐらい
かな。飲食店はだいぶ厳しいと思うよ。
そうね、うん、
そうか、
あれじゃないと電話
コールセンター
とか、
そうね、顔が見えなかったりとかするから。確かに、うん
ね、コールセンターの人とかの話聞きたいな、なんか。
いやめっちゃ大変や
で。めっちゃ大変だと思う。
すごいストレス方やと思う
ね、
う
ん、
でも友達はずあのコールセンターで働いてた子がいて、うん、でその子はなんかそのお家からコールセンターまでの場所が遠かったから、まあ、通勤はちょっとめんどくさいって思ってたけど、まあ、別にずっとその電話対応してるだけだから、うん、なんかその子はかける方じゃなくてかかってくるのを待ってる方だったから、うんうん、全然楽だったって。
いやでもそれを人によるって絶対かかってくる方なんて大変だって、
まあね、クレームとかもあるしね、
うん、でもなんかもうマニュアルみたいなのがあるから、もうそれで全部対応して、ではいはいはいっていうので喋って、でもなんか結構こう理不尽なこととか言われたら、うん、なんか次に何あのここに電話してくださいみたいなのもあるっぽくて、
さらになんていうの
回す場所があるとか、そうそうそうそう、うん、あるからっていうので。うん、そ, なんかそんなになんか空ではなさそうだった、う
ん、なんか向いてたんだって。それも
自分をこう何言われてもフラットな自分でいるスキルがあるんやと思うな、う
ん、とかなんかその一人時間みたいなのを多分楽しめるタイプなんだと思う、うん、
それはそうやね、
ね、
う
ん、いろいろあるわ。
いや本当にどんな仕事も大変なとことは、これは楽しそうみたいなとこと極端にやったりして面白いよね、うんうん。
でも今日は比較的みんな楽しそうだったな、うん、楽しそうだったっていうか、ちゃんと自分に合ったお仕事を見つけて、うん、って感じだったね。
そうね、うん、いや向き合い方がみんな素敵すぎて、
うん、やってみないとさ、うん、自分に向いてるかどうかって分からんや、
分かんないよね。
すごいみんなあれよね、うん、見つけれたタイプの人たちだったね、うんうん、いいこといいこと、うん、いいこと。
この2週ぐらいを踏まえて、うんうん、どんな仕事だったらできそうとかってありました？
できないと思うな。いやだからもうほんまにこの企画の前からやけど、うん、本当に尊敬しかないし、うん、いろんな仕事に支えられながらようやく生きられてることをいつも思い出しながら過ごしたい、うん、いや本当にすごいよねみんな。
すごいよ。
だから前回のこの企画の時の帰りの車でも4人でその話したもんね、うん、ね、なんかお店とか見ながらさ、うん、あの店員さんも全部メニュー覚えてたりするわけやろとか言って本当にすごいよねとか言いながら帰ってたもんね。いや楽しいな、
うんね、まだまだねいっぱいあるので、うん、ちょっとまだこのリリース前後あたりまでちょっとこの企画続けていきたいなと思ってます、うんうん、引き続き募集してますので、は
い、
皆さん送ってください。
お願いします。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあエンディングのお時間です、はい、今日はメールをいっぱい読んでいきました。うん、新曲ハイライトの中で僕らずっとにかけて アルバイトの中で僕らずっとというメールテーマを募集しております、
はい、
まだまだ募集中なのでぜひ皆さん送ってください、はい、そしてそれが10月4日水曜日にリリースになります。ハイライトの中で僕らずっとです、
はい、
もうすぐリリースです ね、
ね盛り上げたいよこれは、
ね、ぜひ皆さんたくさん聴いてください。
お願いします。
そしてライブもたくさん決まってます。
はい、
9月は9月30日土曜日大洗会場花火大会、そして10月からは私たちのワンマンツアーが始まります、
うん、
デビュー15周年を記念したスキャンダルツアー2023感謝祭ボリューム2が始まります、
うん、
これは、東名阪の ZEP 3カ所なのでだいぶ貴重なライブになると思います、
はい、絶対来てほしい、
うん、セトリ決めましたね、
はい、ごっついことになってるしやばいよ本当に
まだリハやってないんですけど、うん、
あとさ、うん、これ5年前にも10周年、うん、デビュー10周年の時に、うんうんうん、やったことあるタイトルでっていう話をブログにちょっと書いたんよね、はいはい、
うん、
でそしたらそういうことやったんですねみたい
な
声が結構多くて、だからこの 2,3 年とかで曲聴いてくれてファンになってくれた人も多いんやなとか思ったりして、
うんうんうん、家としたら聴いたことない曲をやるかもしれ
ない。そうね、
そうだね、確かに
だから掘り下げてこういろいろ聴いてから来てくれるとより楽しめるかもね、うんうんうん、
復習の方が大変かも
どれが来るかっていう、う
ん、自分たちもそうやけど、うん、みんなも復習してきてもらわんと、
うん、はい、ぜひ期待していてください、
はい、うん、
そして11月イベントがいっぱいあります、うん、11月3日金曜日ビルボードウィメンインミュージック日比谷公園大音楽堂であります。そして次の日11月4日土曜日は東京ビッグサイトで H2 エナジーフェスティバルに出演します。
はい、
11月8日水曜日は Spotify OWEST でグリオットに出演します、はい、で11月11日土曜日11日日曜日は無
限に騙されてるじゃん、騙されてんだ、騙されてる、これは、ね、台本が間違ってるんです、
うん、
11日が 2つある、
曜日だけ通ってるの、怖い、実況が歪んでる、
言えなかったね、
言えなかった、全然忘れてたしそのまま読んで11月111日土曜日と12日日曜日は麦の時音楽祭2023に出演します、はい、いっぱいあります、
うん、
まさか11月こんなに決まるとは、
いや嬉しい ね、
ね、ぜひ皆さん都合の合う時に遊びに来てください、
はい、
さあキャッチアップ、次回の更新は10月2日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。というわけでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。